東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日4月18日は発明の日なんですって。明治18年に現在の特許法の元となる専売特許条例、これが公布されたことを記念して制定されたと。先週からゲストとしてお迎えしている NEC のお務めの吉崎さんのお話を今週も聞いていきますが、 NEC もやっぱり120年の歴史がある中で世界初とか日本初の技術を発明している会社ですよね。今週もですね、世界基準のお話を聞いていこうと思います。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、日本電機株式会社 NEC の執行役副社長兼 COO、 テクノロジー&イノベーション担当吉崎俊文さんをお迎えします。世界50カ国以上で採用される NEC の顔認証技術や、独自開発の生成 AI をはじめとする AI コア技術コトミなど、テクノロジーで社会を変えていく NEC の最前線と、吉崎さんが想像する近未来の風景伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、日本電機株式会社 NEC 執行役副社長兼 COO、 テクノロジー&イノベーション担当の吉崎俊文さんをお迎えします。吉崎俊文、外資系 IT 企業を経て2019年より NEC で生体認証、AI、クラウドなどのデジタル事業変革を推進。2021年からはプラットフォームと先端 SI 技術のビジネス化を主導。戦略コンサルティング機能の新設や DX オファリングの体系化、標準化を通じて事業モデルの高度化を実行。2023年 CDO、 2024年執行役副社長。全社の DX 事業をブルーステラとして統合し、ビジネスモデル変革を実施。2026年 COO 就任。全社の製品開発、サービス、研究、事業開発を統括。今週顔認証技術の話、 NEC といえばというところもあると思うんですが、世界50カ国以上で採用されているということで、ちょっと改めてどんな場所でどんな技術が使われているのか教えていただいてもいいですか。
羽田空港も成田空港もですね、活用されているんで、もしかしたら笹川さん、
あのゲートですね、
ゲートでやっていただいて、
わかります、
はい、あれの並ばずに乗れるので、
変わりましたよね。
変わりましたよね、
一気に。
そう、しかもクラス、ビジネスだろうがエコノミーだろうが、あのレーンで行くとストレートに行けるので、
あの形になってからあそこが渋滞してるのほとんど私は出くわしたことないです。
もっと使ってほしいなと思ってるんですけど、はいはい、ものすごく便利なので、そういったチェックインの時に一度認証して登録するとですね、まあ、以降は手荷物預けも保安検査も搭乗ゲートも顔認証できるんで、これ非常に便利なんですね。
あ、そっか、これ個人の登録が必要ってことですか。
そうです、
あ、
そうです。
だから、あ、そっか、あっちのレーンまだ日本全国民が登録してないから、
そうなんですよ、ちょ
っとまだついてるところもあるっていうことです。
そうなんですよ、
登録ぜひ、
そうなんです、はい、そうしていただきたいなと思ってて非常に便利ですよね。
はい、便利です。
で、利用シーンはですね、入隊管理にとどまらなくて、まあ、おもてなしとか見守りとか店舗決済ですね、例えばコンビニエンスなんかもどんどんこれから入っていくと思います。で、ちなみにインドではかなり早くからですね、10億人のですね、国民 ID に使っていただいてます。
え、インドで10億人、
そう、国民 ID、
え、それ NEC の技術なんですか。
そうです、
へー、
はい、なんで、まあ、規模もさることながらやっぱり早いんですよね、
はい、
あそこの国自体が新しいテクノロジーを展開するのに。
あ、そうですか、
なんでデジタル ID ですから、インドの仕組みが今アフリカにも展開されていて、特にインフラを昔から持ってないところの方が早いものに入りやすいですよね、そういうことだと思いますし、まあ、日本は戸籍ってすごいしっかりしたものがあるんですけども、国によってはですね、これから新しい本人認証したことによって正確なですね、まあ、人口動態、それから正確な成長戦略を描けるみたいなこともあって、まあ、これからいろんな国にさらに進んでいくかと思っています。例えばハワイではホームレスの方のですね、身元確認、なかなかホームレスの方って ID ってないんじゃないですか、でやっぱりいろんな食料を配布するときにやっぱ何回も当ててしまったりするんですよね、でそういったこともあってハワイが今非常に困っているってことを聞いて、それでホームレスの方の顔認証の身元確認っていうのをやっております。
今ご説明いただいて、確かにちょっとまあ途上国に近かったりだとか、その個人が紐づいていない国の方が一気に普及がするっていうのはすごく理解できたんですけど、逆に日本もかなり浸透しつつはあるのかなと思うんですけど、吉崎さんが見た時の日本のこう生体認証とかそういった技術の浸透のスピードってどんな感じですか？
私は楽観視してましてね、なんとなくデジタルに関しては遅れるというような指標がいっぱい出てくるんですから、でも私は実は着々と日本ってインフラを一旦決めると比較的早いんですね。なので例えば大阪万博エクスポで我々顔認証を活用したんですね。でしかも大阪エクスポってキャッシュレスなんですね。
でしたね。
で、ま、やる前はちょっと待ってよと、顔認証で脈ペーやって大丈夫かと、いやお年寄りの方はお金キャッシュがないと困るんじゃないって言われたんですけど、全く問題なかったんですよ、で全体で70万 ID を活用して登録してもらって600万件を超える入場回数してもらったんですけど、全くトラブルなくいけたので、日本はちゃんとやればできるじゃんと思ってて、もしかしたらそれも現状維持バイスがあってなんかこうできない理由にしてるんですけども、私はちゃんとインフラを整えればもう本当に今は若い人だけじゃなくて年齢高い人もですね、非常にそういったデジタルに対する私は感度上がってんじゃないかと思います。
あと、もちろんその顔認証技術の話などもこの後も伺っていきたいんですけど、生成 AI のお話も今週いただきたくて、 NEC が独自開発した AI コア技術コトミ、これはどんなものなんですか？
はい、2023年に開発してるんですけど、まあ、私のチームが開発してるんですけども、その年の1月にダボス会議というスイスのですね、ワールドエコノミックフォーラムという国際会議に参加したんですよ。でその時にマイクロソフトの CEO のサティアさんにお会いしてですね、私は聞いたんです、ストレートに、いやこれからの AI の戦略はどうなんですかって聞いたら、彼がいやもう AI はね、当時ですよ、これからゼネラルなね、グローバルの AI とそれからリージョン、それぞれの地域性の AI に分かれると、まあ、今 LLM ご存知の方が多いと思うんですけどね、ゼネラルな大規模ランゲージモデルをグローバルですごい勢いで開発もされてるんですけど、でもその国々の文化とかその国々の慣習とかレギュレーションとかなかなか学べないですよね。なのでそのリージョン業務に特化した AI に私は特化しようと決めて、で帰って開発チーム行って、それで出してきたんです。
それぞれの国で特徴とか文化とか言葉とかが違うから、それも乗り越えられる、
乗り越えるというかそれをちゃんとデータで学習させるということです。
じゃあこのコトミはもう全世界で使っていけるもの？
もちろんです、
はい、
ですが今の AI のデータにおいてインターネット見ていただければ全体の中でほとんど英語なんですよ。なので日本語のデータってやっぱ少ないんですね、なので我々は特に日本の文化を理解したりとか日本語の処理に特化したものを入れてます。もちろん英語も使えます、
はい、
その上で GAFA に遜色ないパフォーマンス出せるんですけども、まあ、GAFA というかチャット GPT とか OpenAI とかですね、そういったもの出せるんですけども、まあ、先ほど言ったようにこれからはですねゼネラルなもちろん LLM を活用すればいいんですね、我々もですけど、日本語もしくは日本の文化、日本の慣習、日本のレギュレーションに特化しないと業務で活用できないです。特にエージェント系は。
あ、そうですか。本当です。確かにこうアメリカやね、まあ、ヨーロッパから出てきた AI ももちろんたくさんありますけど、そうですよね。こう日本語のこう微妙なニュアンスってなかなか伝わらない時が皆さんあるんじゃないかと感じますけど、
そこ
がやっぱり日本初の AI の強みっていうことですね。
そうですね。レギュレーションって国によって違いますからね。
はい、
で我々法改正のたんびにいろんなシステムを変えてきたわけですよ。ですけどそういったことも AI がどんどん学習していくと、まあ、変わりますよね。
そしてやっぱり AI エージェントっていうワードも入ってきますか？
もちろんです、
はい、
エージェントなので人間がやっていない時間帯でも、まあ、ある意味では24時間365日働いてくれる、まあ、パートナーですね、
はい、心強い相方という感じですね、はいはい、
そうですね。
これ例えば企業がことみを導入すると思うんですけど、具体的にどんなことが変わるかというところを教えていただけますか。
はい、まあ、これまで日本語の性能や高速性を強化してきたんですけども、まあ、最近特にセキュリティがですね重要視される業務ですね、もしくはクラウド上ではできないんで、ではないクローズな環境ですね、機微情報を扱う機密情報を外に出したくないっていうことが結構要件で出てきて、それらをことみで対応するっていうケースが増えてきてました。
機密性というかかなりセキュリティ安全性の高いものなんですね。
そうですね、外に出したくない、インターネットのパブリッククラウドに出したくないっていうケースもあります、はい、そういった場合にはハイブリッドのオンプレの AI も活用します。
確かに企業としてじゃなくて個人と使ってる時 もうどんな相談でも GPT とかにしてるんですけど、
ね、
ここまでこうパーソナルなことを全部書くって、まあ、もちろんこれがどこかに公開されることはないって分かってるけど、
はいはい、
まあ、でもなんか情報としては吸い取られるわけじゃないですかっていう不安がなんか使えば使うほど最近出てくる時があって、例えば自分のお金回りのこととか、はいはい、これをどういう配分で投資するかとか、
ね、
子供のこととか、
はいはい、
なんかその辺のリテラシーはなんか企業は高くなってると思うんですけど、なんか個人のリテラシーで言うと私の話ですけど、うん、なんか高くなりきってない部分があってちょっと怖いなって思う時よくあります、うん、そうですね、
なんでそれでソブリンティーとかソブリン性に関するどうやってその国の中で安全保障の観点を含めて守るかっていう話はヨーロッパから始まって、うんうん、まあ、今日本でも議論してますよね。
もう AI に関しては本当にいろいろな角度でお話を伺いたいと思っていますが、この後一曲お届けしてさらにお話を伺います。ここ数年で本当にさまざまな生成 AI 登場していて、NEC の調査で AI について便利だが不安って私もさっきちょっと吐露させていただいたんですけど、そのように同じように感じている方が3人に2人上っているっていう結果が出てきたということで、ここからちょっとテーマにしたいのが NEC さんが大切にされているという概念、デジタルエシックス、これ括弧倫理って日本語で今台本に書いていただいてるんですけど、これデジタルエシックスって初めて聞く方も多いんじゃないかなと思うので、ちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、AI をはじめまたルールが定まってない新しいテクノロジーを活用する際には、まあ、別に AI に限らず新しいからやめようとか、まあ、ちょっとわからないからちょっと待てよっていう話で終わってしまうケースがありますよね。で、やめるのではなく、どうやってそれらの新しいテクノロジーを適切に使っていくかっていうのを、まあ、考えていくこと、これをデジタルエシックスとして体系化して考えていこうというものです。まあ、倫理というかですね、どうやって活用したらより良い世界が作れたのかとか、うん、はい、まあ、人間中心に考えてお互いに対話を通じて理解を深めて、でどう利活用していくか、で価値観の合意形成を行っていくという取り組みなんです。実は私の直属のチームにですね、このデジタルエシックスやっている、まあ、フェローの今岡っているんですけどね、はい、彼は紫綬褒章ももらってるんですけど、彼が技術者であってなおかつエシックスやることが重要で、技術者だからこそこういった新しい倫理観をどう確立していくかっていうネットワークも作っています。で社内ではもちろんガバナンスで AI と人権に関するポリシーっていうのを策定してます。どうしてかっていうと、うん、AI ってどんどん持続化自立化していくので、
うん、
それって最後はやっぱり人間と同じで倫理観非常に大事ですよね。どう活用するか、
はい、うん、
AI が自動的にどんどん普及していくときにじゃあどういう意思決定をしていくかとか、そういう倫理観って非常に大事になってきますね、
はい、
なんでそんなことをこのデジタルエシックスとして、デジタルのテクノロジーが普及したときに人間はどういうような意思決定していくべきか、どういうことに最も注力していくかっていうことを考えるプロセス、これがデジタルエシックスだと、うん、
AI 使う上では大事な倫理観というか考え方ですよね。で、これ、まあ、個人個人にもそういった考え方が必要だなと思う中で、このデジタルエシックスってその企業にとってどんな意味を持つのかっていうところも教えていただけますか。
は
い、
デジタルエシックスは企業がですね AI とかデータなどのデジタル技術を使えるかではなく、使うべきかどう使うかを判断するための経営の軸になると思ってます。法令とかルールが未整備な領域でも もですね、例えば社会的影響やステークホルダーの判断をサポートし、意思決定の迅速化とか事業推進を支えます。なのでガバナンスが制度や統制の仕組みであるのに対してですね、
はい、
デジタル6はその土台となる価値観なんですよ。でこの仕組みのガバナンスと価値観のデジタル6、これ結構両方必要で、まあ、企業の社会的な信頼性とか中長期の競争力を左右する重要な要素だと私は考えています。
価値観なんですね。これは AI を深く活用していく企業さんにとってはかなり議論した方がいいというか、まずこれを考えてからしっかり AI の使い方と向き合っていった方がいいっていうところですよね。
どんどん AI はそれぞれの業務に入っていきますからね、
これ
から。しかもそれが自立性を持って入っていくので、
はい、AI ってやっぱり便利だからライトに結構活用してみようって思う反面、やっぱりそれをこう会社の根幹で使ってしまっていた時に、もし何かがずれていた時っていうのは結構怖いですもんね。
まあ、怖いと捉えるか、はい、その時をリスクをちゃんとヘッジするということが大事だと思って、うんうん、そのヘッジをする時の考え方としてこの
これですね、
はい、
デジタルエシックス覚えましょう一緒に。一方でこう AI の導入で人の仕事がなくなるっていうような議論も AI が出てきた時って相当されて、今でもやっぱりその職種によっては不安を持っている方も多いかもしれないんですけれども、吉崎さん、こういったあの皆さんが時々持ったり常に持っていたりする不安ってどのように捉えていらっしゃいますか？
これはですね、もう毎日のように AI で採用が変わるとか、
はい、
まあ、今までのブルーカラーとホワイトカラーのバランスが変わるだとか、はい、いろんなところで取り上げている通り、やはり社会の影響はこれからも大きくなると思うんですね。でも、まあ、翻って勝っていろんなテクノロジーが社会を変えていったことはもうずっと産業革命の時代からあるわけですよね。まあ、インターネットも相当変わりましたよね。もともとはお店でみんなレコードとか CD とか買いに出てた、そのお店自体はなくなったんですけど、音楽を聴くという行為はなくなってないですよね、
はい、
でしかもいろんな形でデジタルで音楽を聴くようになった。なので形は変わるんですよね、いろんなテクノロジーで。なのでその時々が変わる変化に対して新しいテクノロジーを取り込んでいく、積極的に使うという人がですね、
うん、
私はこれからさらにですねリードをしていけば、また世の中的にはですね、またさらに豊かな社会になるんだと思ってますよ、うん、
やっぱり新しいものに触れてみるっていうのは大事ですよね。
そうです、
はい。そしてちょっとあの話がガラッと変わるんですけど、あの吉崎さんがこうこれまでのキャリアでこう培った視点を含めて、ぜひあのチームマネジメントで心がけていることを何か教えていただいてもいいですか？
はい、失敗を恐れずに挑戦できるカルチャーを育むことなんですけど、私があのずっと自分自身がリーダーとして勝って教えてもらったアメリカの上司に言われた Don't shoot the messenger って言葉があるんですね。悪い知らせを持ってきた人を撃つな、攻めるなって意味なんです。 Don't shoot the messenger ってあるんですね。これ、悪いことを早く報告しろっていうことでもあるんですけどね。でこれ結構重要でして、常に変化とかどんどん新しい環境になっていくときに、やっぱ失敗とかつきものだし、どうしてもいいことを報告したいとか、自分たち現場で何でもこなしてしまうってことになるんですけど、そこをいかに取り除いて悪いことを早く上げるカルチャーでもいいんだよという、そういった心理的な安全性で後からできた言葉だと思うんですけども、まあ、そういった自主的にどんどんものが言えるチームにしていく、ポジティブにお互いに学び続けるカルチャーにしていく、トライ&エラーはいいんだよということをしていくようなチームを作ることこそリーダーの仕事じゃないかなと思います。
そんな環境で働きたいですそしてあのこう AI 技術がどんどん進化しますけど、これもまた一言で言えないと思いますけど、これから私たちの社会とか私たちの日常ってどんな変化が起こってくるんでしょうか？
まあ、AI はもう今後いろんな形でですね業務に入るっていう話をさせてもらったんですけど、
はい、
本当にあの日常に入ってくると思います、まあ、我々はその AI とどううまく活用していくか付き合っていくかだと思います。先日ダボス会議、今年も1月に行ってきたんですけど、今年はあのトランプ大統領も来られてね、スプリットオブダイヤル、対話っていうことがテーマだったんですね。まあ、それぐらい今地政学的には我々日本というのは第三極の力を問われていて、まあ、アメリカもヨーロッパもまあかなり厳しい環境、ヨーロッパ自体はウクライナとロシアも戦争状態、ガザとイスラエルに加えて いらんじゃないですか。なので、まあ、すごいやっぱり分断が起こってますよね。その中で我々は第三極としてどうするかっていう話です。で、 AI がテーマになってるんですけど、そこでものすごく私は日本に対する期待を感じたんですよ。特に先ほど地政学的に第三極と言ったのはサプライチェーンが変わっちゃうんですよ。まあ、いろんな形でロシアを回復しなきゃいけないルートを作ったりとか、関税もそうなんですけど、ものすごいシミュレーションが必要になってくるんですね。サプライチェーン自体が環境が激しいから、はい、まあ、そういった時にはもう AI 必須なんですよ。AI 前提じゃないとまずサプライチェーンできなくなると思います。で、関税だってすごい計算ロジックも必要なので、それ AI を前提としてどうプロセスを組み立てるかっていうことがもう始まっています。なので AI が必要かどうかじゃなくて、 AI をどう活用するかだと思っていて、それらがいずれ我々が日々意識しないような状況になってくるんじゃないかなと思う。
多分自然に溶け込む。自然に、
もしかしたらここにですね、あの次のゲストは AI かもしれません。
いや本当ですね。毎回 AI に、はい、今週の世界の進捗って聞いていくと信じられない話がいっぱい出てくるみたいな世界もありますもんね。
そうなんです。
確かに使うか使わないかとかじゃなくて、もう大前提がもう本当に流れが変わっているっていう話、本当に先週からいただいて大変学びがあります。では最後に吉崎さんに、あのデジタルテクノロジーが変える近未来の風景ということで、吉崎さんが想像されるちょっと先の未来の景色をぜひ教えてください。
これからの社会は、あのデジタル技術が単なるツールを超えて、社会全体の、僕らは IT なんで OS、 オペレーティングシステムのような、なくてはならない、そういった存在になると思います。で、より世界全体最適に変わっていくんじゃないかと思っていて、データと AI が人間のパートナーとして、まあ、あらゆる意思決定を支援していく、場合によっては一部の意思決定は肩代わりしていく、うん、そうなると人はですね、より高付加価値の仕事業務に集中できるようになるかなと思っていて、私は非常にワクワクしています。で、複雑な社会課題っていっぱいあって、まだですね、解けない問題とか、それがデジタルの技術と人間の知恵が融合することでですね、もしかしたら今まで解けなかったことも解けてくるようになるとか、そういったなんかしなやかな社会がですね、実現したらいいかなというふうに思います。
本当ですね。いやでも本当にあのいろいろなことを教えていただきましたけど、こうあまり恐れずに何でもこう新しいことにトライしたり触ってみるっていうマインドを持ちたいなと思いました。吉崎さん、2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は日本電機株式会社 NEC 執行役副社長兼 COO テクノロジー&イノベーション担当の吉崎俊文さんをお迎えいたしました。一周骨太のお話をいただきました。特に私今週やっぱり初めて聞いたデジタルエシックスというその AI を導入するにあたっての倫理観とか価値観のお話の部分の、そんな概念の言葉覚えました。はい、まだまだ DX とか AI とか本当にデジタルの世界、新しく知っていきたいことをたくさんだなと思った今週でございました。デジタルホルンフューチャーピックス、また来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.